ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。ですね、今日は、兵庫県の加東というところで、J ツアーの第11戦を、
うん、
ライブの受け手側でおろす番組なのでは
い、はい、
ライブブログのフォローしてたんですけど、
はいはい、
動画も今回やろうということでチャレンジしてみたんですが、回線がなかなかうまくつながらず、最後の一周でなんとか絵が送られてきたんですけど、
はい、
どう映ってるって言われて、
はい、
あ、もうすぐ選手が来るから見といてって言われて見てたんですよ。そしたらね、一人ちょうど画面中央ぐらいに選手がふって現れたと思ったら、次の瞬間ふっと消えて、テレポーテーション状態になって、ね、
転送速度の問題です。あらね、
駒落ちをしていて結構笑ったんですが、でその後走り打ってる感じは出たんですけどね、どうしてもやっぱ画像が荒くて、
まあそっか、
うん、テストでスタート前と、スタートするところは今日綺麗に映ってたんですけど、その後の方が回線が悪くて、最後の一周の200メートル地点の一瞬を流せたんですけど、そんなんだったんで、
はい、
ちょっと課題多しでね、そのやるのに何人かといろいろ話をしていて、
ええ、
面白いものをね、
はい、
インストールしたんですよ。ちょっとこの収録中に試すのもどうかとは思うんですが、
ね、大丈夫なんですか。
スクランブルでもなんか使ってみたいなというのがあるんで、ちょっと見てもらおうかな。今スカイプの、
うん、
はい、なんだろう、通話中のボックスありますよね。
はい。
そこは出てます？
ああ、はい、半助さんがいますっていうか、半助さんのアイコンがいます。
はい、じゃあちょっとそこを見といてもらって。はいはい、あ、ダメだ。
あ、そうですか。
一回スカイプを立ち上げ直さないといけないので、これはまた後ほど。
わかりました。
あのね、映像をスカイプで送れるんですよ。
はー、はは、
あ、まあもちろんスカイプって、
うん、
カメラがついてれば、
まあ、テレビ
電話的なことができるんですが、うん、これをね、デスクトップ上の特定のエリアをカメラに見立てて送れたりするんですよ。
面白いですね。
うん、だなんか図があるものとか、
うんうんうん、う
ん、なんかそういうのを見せながらとか、
いやなんか未来な感じ
です。結構面白いかな。ちょっとなんか使えないかなと。
ああ、今日クールピックスの木村さんが出ている、
うんうん、
マーシャルがそんな感じですね。
あ、そうなんだ。
今、いや、まあもっとなんか、SF がかってるんですけど。
ああ、そうなんだ。
うん。壁っていうか、部屋の中に透明なそういうディスクトップみたいなのがあって、
あ、
そこをタッチパネルでチェックするっていう。
はいはいはいはい。
その中にカメラが入っているっていう。
へぇ、
そこをクリックすると写真がパシャッと撮れる。すごいなんか妙にかっこいいような、あんなよくわかんなかったんですけど、でも雰囲気だけはかっこよかった。SF 映画チックで。
マイノリティリポートみたいな感じの。
あ、そんな感じだと思いますね。マイノリティリポートを見たいんだけど、まだ、なんか細切れにしか見てないんですけど。
そうなんだ。
はい。
はい、まぁ、あ、ちょっとそんな話題から入りましたが、はい、今日は、映画の、
はい、
話題でいきたいと思います、はい、ちょっとここのところ、はい、真面目な一生懸命先の話を、
はい、
今これはどうなんだみたいな話ばかりだったので、
はい、
あまり考えずに聞いてもらえるのを一回入れたいと思います。
はい、
はい、ということで、前にやった時どれくらい、ずいぶん間空いちゃってるのかな、
そうですね、多分ね、
はい、結構上げてもらったのでは数がそこそこあるので、聞いてみたいものは突っ込みます。
はい、
トホホ系はさらっと言って、
はい、
一通り紹介してしまいました。
トホホ系一番文句言いたいんですけどね。
え、
トホホ系は一番文句
いいですよ。ホイールのは変わらない。
今度いやいや、まあ、はい、はい、トホホ系はトホホ系でいろいろ突っ込みどころを後でまた。
はい、じゃあとりあえず1本目、
はい、
じゃあスノーさんの方からいきましょうか。
はいはい、
銀河系からいきましょう。
あ、銀河系、はい
はい
はい、銀河系ヒッチハイクガイド、
うん、
と言います。まあ、もともと SF 映画、うん、SF、の原作がイギリスのなんとかさんと、なんとかさん、うん、ありまして、かなり有名な人らしいんですけどね、うん、
はいはい、
実は僕全然知らなかったんですよ。SF 結構好きなんですが、
うん、
うん、全然知らなくて、うん、いわゆるジャケット狩りというか、DVD なんですけど、
はいはいはいはい、
あ、これ面白そうとか思って、うん、そしたら、非常に有名というか、
うん、
まあ、結構コアっていうかね、こう、知る人ぞ知るみたいな感じらしいんですけれども、
うん、
うん、そう、だいぶヒットした映画だったんですね。
うん、
で、見てみたら、まあ、それは面白くて、非常にいい加減でとんでもない世界なんですけど。
うんうんうん、
はい、
おバカ系な感じなんですか？
あ、そうですね、おバカ系ですね。うん、まあ、ストーリーは、こう、最初からありえないんですけれども、ほうほう
ほう、
こう、主人公が朝起きて、うん、もう、すごいなんかダメダメな主人公なんですけども、
うんうん、
朝起きて、こう、朝ごはん食べようとしてると、いきなりなんか、ここは高速道路が作られるから、君の家は今日限りで潰されるっつって、
うんうんうん、
工事の人がやってくるんです。
うんうん、
で、とか言って、なんか友達に助けを求めに行くわけなんですけれども、うんうん、そうしたらその友達が山ほどビールを買ってきて、
うん、
その工事関係者に配るわけなんですよ。まあ、ビールもいっぱい。
うんうん、
そこを行ってるうちにですね、
うん、
突然、こう、宇宙船の大群が現れて、
うん、
今から銀河ハイウェイを作るから、地球は壊してしまいますって。
お
う
お
う
お
う、今から10分後とか言って、
お
う、10分後だか何分後だか。
うんうんうん、
で、今までもいろいろ警告は出していたんだけれども、君たちは無視したからって言って、それであっさり地球が、こう潰されてしまうんですけど、
ほうほうほうほう、
その時にその主人公のお友達っていうのが、
うん、
実は宇宙人っていうかエイリアンで、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、で、その、なんて言うんでしょう、ヒッチハイクする通信機みたいのを持ってるんですね。
うんうんうん、
その彼が、
うん。
で、このままじゃもう死んでしまうっていうので、うん、その主人公、今地球人の冴えない男性なんですけれども、
はいはい、
を引っ捕まえて、
うん、
その、地球を壊しに来た、ボゴン星っていう、ボゴン人という、
ヘン
テコリンな生物の、
うん、
宇宙船に、ヒッチハイクするんですよ。
うんうんうん、
あれ、なんて言うんでしょう。転送みたいな感じで。
はいはいはい。
で、そこからまあ、唯一生き残った地球人として、
うん、
銀河系を、旅をして歩くというか、なんていうか、
うん、
そういう、話です。
いや、これね、僕も見たいなと思ってて、
ああ
で、いや、そのジャケットでっていう話だったんですけど、僕の場合はね、なんかを調べてるときに、その Google の検索で、生命、宇宙、そして万物についての究極の答えって検索すると、42かなんか出てくるんだと思うんですよ。で、それが、要は元ネタがこの映画だったっていうことを中で読んで、
そうなんです
ね。なんか面白そうだなと思ってたんですけど、
はい。
おバカ映画なんですね。
はい、面白い、そうですね。まあ、ストーリー結構複雑回帰っていうか、あれなんで、まあ、大人向けなんですけれどもね、それぞれキャラクターがみんな尖っていてというか、エキセントリックな変なキャラクターばっかり出てくるが、ので、面白いんですけれども、まあ、結局ね、これ、よくあるというか、まあ、イギリスの SF にはよくあるんです。SF っていうか小説にはよくあるんですけれども、人類っていうか、この宇宙とはとか、そういう、すごく大げさなタイトルというかテーマに対して、ものすごくどうでもいい、こう、回答を用意して、そのギャップで喜べ、みたいな。そのギャップで、まあ、一種の皮肉というか、で、わははって笑ってやってくれっていう、そういう映画なんですけど。そういうオチですね。まあ、あんまりネタバレちゃうとつまらないので、言いませんが。
なるほどね。
あら、そうだったのね、つって、いう感じですね。
そっかそっか。いや、ちょっと見たいなと思ってたんで。
映像ね、なんて言うんでしょうね。CG とかも結構使われてはいるんですが、まあ、意外と、実写の部分も、まあそんなにお金かけてないんで、かなり実写の部分でいい感じでできてます。
B 級っぽい感じなの？
B 級っぽい感じなんだけど、まあでもそれで不思議はないっていう感じ。
ああ、そうなんだ。
今やっとちょっと資料が見つかったんですけど、このですね、ラジオドラマなんですね、もともとは。
へぇー。
イギリスの BBC の。
で、
小説版、ゲーム版、舞台版、テレビ版って作られて、2005年に映画化されたという。
へぇー。あ、2005年なんだ。そんなに前じゃないんだね。
ですね。
へぇー。なるほどね。
まあ、なんていうんですか、僕はこれに出てくるロボットのキャラクターがものすごく好きなんですけれども。
そう
ですか。はい。まあ、これは別にネタバレしないからいいかとは思うんですかね。丸い、まあ、C3PO みたいな。C3PO と、なんだっけ、もう一人。人間型の R2D2 か、を足して2で割って、で、2001年宇宙の旅の宇宙船にかけた、みたいな、そういう。
ああ、そうなんだ。
そういう、なかなか活かしたデザインです
け
ど。それがね、あれなんですよ。うつ病なんですよ。
そうなん
だ。そうそう。
面白いか。
何か、こう、言われて、何かしてってか言われても、ああって、ため息をついて。僕はもうダメだみたいな感じ。
おお、そうかそうか。
まあもうすでにそういう設定でね、こうパロディとかいろいろ出てくるので。
そうかそうか。いや、じゃあこれは。
あ、バックファンもあれでおすすめですね。
は？
その。謎の答えがあるじゃない ?42。
はいはいはいはい。
それを出すね、コンピューターがあるんですけど、ディープソートっていう、昔懐かしい 2CI ってやつあるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
使ってた。
うん、
あれをなんとなく彷彿とさせるデザインにして。
へ
ぇー。はい。
そうなんだ。
そうなんですよ。
へぇー。
そういうビジュアル的な、いろんなものがいろんなところから引っ張り出してきているので、うんうん、かなりいろんなとこから突っ込みようがあって、うん、ニヤニヤ、ヘラヘラしながら笑え、見れる映画です。
ああ、なるほどね。はい、じゃあちょっと楽しみですね、うん、近いうちに見たいと思います。
はい。
はい、じゃあ僕の方は、どれからいこうかな。まずじゃあこの番組でも日本の話がちらっと出ました電脳コイル。
ああはい。
途中まで見ました。ちょっと映画じゃないんですけどね。
あれはアニメーションで出てる。
うん。
DVD かなんか。
うん DVD で出てますね。
あそうか。
うん途中までだから今5巻まで。
あはいはい。
チラッと見てみようかなと思ったら結構ね、続きが気になって結局5巻まで借りて見てるというね。なんだっけ、マトリックスとか広角とか、
うんうんうん、
と、近いというか、バーチャルな世界なんですが、マトリックスだと完全にそのバーチャルな世界入り込んじゃうじゃないですか。
うん、そうですね。はい、で
広角だと、擬態とかが入ってくるから、うん、なんかちょっと一歩進んでるような感じがあって、うん、でもねこの、電脳コイルの場合はメガネをかけて、
うんうん、
でメガネで見えるのが現実の世界とその電脳での世界と重ねるような感じで、
う
ん、その世界を見るんですけど、はい、うん、なんかその感覚がちょっとそのマトリックスとか広角シリーズなんかとちょっと違う感じがして面白かったんですけど、はい、ね結構、NHK でやってたっていうのを、
うん、
頭にやって見てるせいか、
うん、
結構なんて言うんだろう、動物愛護とかさ反戦とかっていうようななんかテーマの話が盛り込まれていたりするんですよ。
あそうでしたっけ。へえ。
でなんかそこら辺変な見方をするとちょっとつまんなくなってくるんですけどちょっとチープかなっていう。
そんな話があったっけ。
うん、電脳上で見える、電脳上で、
うん、
要は正体不明の
黒いイリーガル、
イリーガルっていう、
はい
謎の生命体のようなものが、キーになってくるんですけど、それの、いくつかいろんなパターンがあって、恐竜みたいになってるイリーガルとか、
はい、
その恐竜の貝が、動物保護みたいな感じを言ってるのかなっていうのと、そのイリーガルがね、ヒゲになっちゃうパターン
があって。それはかなりうちでも受けてました。
あれ
戦争。
そうそうそうそうそう。あれはもうね、モルに反戦を訴えるような感じだったと思うんですけど、なんか、こまごまそんな話がありつつも、どうも、女の子二人が、主人公で、
うん、
対照的な主人公が二人出てくるんですが、うんそこがいよいよ5巻を過ぎたあたりから、ちょっと影のある方の主人公の謎が解け始めてちょっと気になっているような状
況。ああ、うちにね原作本があるくらいなんで。
あ、本あるんだ。
僕は見て読んでないんですけど、
うん、
本っていうかあれはノベライズ、どっちが先なのかな、アニメをノベライズしたのかな、どっちかあれなのかよくわかんないんですけど、
うん、
うんもう、去年とかはずーっとお風呂に入った時にはその話ばっかりしてました。
ああ、そうなんだ。
はい。
面
白いっちゃ面白いんでしょうね。キャラクターがいろいろ、可愛らしいのやら、変なのやら、いっぱい出てきて。
そう。
映像的に面白いっていうのも、ありますけど。
うんなんか、そのバーチャルなものって多分、何回も言いましたけど、マトリックスとか広角とかってなんか、 結構ハードな感じの、
あ、そうそう、
作品が多いじゃないですか。それがなんか すごいチープというか、
なんか脱力してるんでしょ。
そうなんか額に指を当てるとなんかビームが出るとかね。で、駄菓子屋みたいなところでそのツールというかね、武器みたいなものを変えたりとかっていう感覚がなんか面白い。
メガバーでしたね。
そうメガシアとかいう、なんか駄菓子屋でそういうものを買ったりとかするっていう、なんか思いっきりそのバーチャルな世界をチープに仕立てているところが僕は結構好きだったりして。で、結構ね、やっぱそのこういうらへんの、30分ものが、こう寝る前に1本見て寝るとか、そんな感じで、結構、ハマって見てます。
はい。まあ、あれは、まあ僕の感覚で言うと、未来少年コナンの感覚なのかなと思ったんですけれども。
はい。
そのカテゴリーとして。でも、そう思うと随分時代は変わったよね、とか
。
まず感じました。
うん。
うん、で、僕はあまり実は好きじゃないかったんで
。
っていうか、あまり、あまり今日、あまりなんか興味を持てないというか、あまりのめり込めない感じだったんですけど。
そうなんだ。
うん。結局ね、まあ一つのメタファーなんですけれども、結局あの世とかこの世とか、そういう今流行りのスピリチュアル系の話なので、もうそこの匂いが鼻についてしょうがないんで、パスって感じなんですけどね。
ああ、その、イリーガルが。
ストーリーとして。いや、あ、もうちょっと進むと、もうちょっとそういう話になってきます。あ、言っちゃったら悪い。ごめんなさい。
そうなんだ。
はい。
まあ、そこに落ち着いて、そういうの
も。でも、どうなのかよくわかんないんですけどね。僕が話を聞いたり、チラチラっと、見てる限りでは、そういう匂いがあったので、あ、こりゃいいやって感じなんです。
そうなんだ。落としどころがそこになっちゃうと、ちょっと、あれかな。ちょっと
まあそれはでも僕の色眼鏡ですけどね。はい。
そうか、まあちょっとその気がなくはないので、ちょっと怪しい感じはしますが、
はい、
ちょっと見てみたいなと思ってます。はい。じゃあおすすめのやつは最後に1本取っときましょう。はい、その前に徒歩系で、当たってる、アイズワイズシャットが、徒歩に入ってるのがちょっと、ショックだったんですけど。で、見てないんですけど、まあ、キューブリックの遺作だっていうことで話題になってて、いつか見たいなと思ってたんですけど。
まあ、あれ、もう公開当時から、その、傑作だ、打作だって、もう大反響だったんですが、まあ僕の感想としてはダサくだって感じ。
あ、そうなんだ。
うん、まあ、多分小説が原作なんですけれども、小説だといろんなその、こう、心のひだみたいなとか、いっぱい情報がね、見とれると思うんですが、映像にしちゃうとどうしてもやっぱり、役者の表情とか、その、画像の雰囲気とかから、これは、どういう今、状態なんだって。まあ、あれは、幻想と現実の境目っていうのがテーマになってるんですけど、映画だとね、どうしても全部現実に見えちゃうんですよね。
ああ、なるほどね。
いや、実はそれは幻想だっていうところが、ミソらしいんですけれども、どうしてもリアルなので、まあ、これは僕の見方なんですけども、でリアルな話として見ると、あまりにも、最後の、ストーリーの落としどころがなくて、尻切れトンボだ。あまりにも尻切れトンボだ。そりゃねえだろうっていう感じなんですよ。で、まあ、キューブリックさんは私の最高傑作と言って亡くなったんですけれども。
あ、そうなんだ。
はい。言って亡くなったそうですけれども。うーんっていう感じですね。映像はすごい綺麗なところがいっぱいあって。あとまあ、カメラワークとか、あ、これはな、これは、なんだっけな。 あの、シャイニングのカットだとか、いろいろ突っ込みどころもあるんですけど、
うん。そうか。
まあ、あの、まあまあって感じだ。一説によるとトム・クルーズとあともう一人誰だっけ、なんか、あの、有名な男女なんですよね。すごく。
あの、ニコール・キットマンじゃ
ない。ニコール・キットマンだ、そうだ、そうですね。で、あの、あの人は、キューブリックってあんまり著名、もうすごい大女優とか大俳優とか、うんうん、横物をあんまり使ったことのない人だそうです。あまりね。うんうん、まあ、あの、シャイニングとかは、あの人使ってますけれどもね。
うん、
だっけ。名前忘れてしまいましたが、顔の怖い人で、
うんうんうん、
はい。とか使ってますけれども。結局なんかその二人に引きずられたんじゃねえのっていう話が。
へ
ぇ
ー。あんまりじゃあ使ってないんだ。
っていう話をまあ、前聞いたことあるんですけどね。
へ
ぇー。確かに2001年宇宙の旅なんかは非常にもう、あの、マイナーな俳優ばっかりで、やってて、
うんうん
うん、それはそれで良かったと思うんですけど。
そっかそっか。
うん。そうなんですよ。あの、まあ、これは、あまり、あの、言ってしまうとあれなんですけれどもね。
うん。
うん、あの、なんとかこの最後のシーンだけはなんとかしてほしかった。
ああ、そんな感じなんだ。
はい。切り脱力しました。
おぉ。いや、また、見ない期間が伸びそうだな。はい。じゃあ僕の方は、じゃあ合わせて徒歩歩で行くと。
はい。
堀北真希って知ってます？
ああ、あの、今篤姫であれやってる人ですよね。
あ、
篤姫って天正院、
あ、出てるんだ。
天正院なんとかさんやってる人です
。おお、あのね、彼女が自転車でヨーロッパ3カ国を200キロ旅するみたいなやつがあって
へえ
で、ヨーロッパと自転車で
サイクリストはい、
ちょっと見てみたんだけど、
これ
は失敗でした。
あ、そう。
あの、本当に堀北真希ちゃんが好きな人はいいのかもしれないですけど、
はい、アイドル、
まあ、いわゆるアイドルが頑張りました系の、でもね、彼女の印象はちょっと変わったかな。なんかすごいパワフルな、なんか、ポワーンとした感じの女の子でした。これは途中で寝そうになりました。ヨーロッパの景色とかをなんか格別綺麗にっていう感じもしないし、うーんっていう感じですね。本当にだから、堀北真希ファンがための、あれかな。
そっか。
なんかね、なんだっけ、ジブリので、木村拓哉が声を当てた。
うん、ああ、ハウル。
うん。あれに最初に出てくるね、なんか、飲み屋のような、ホテルのような、
はい、
あそこが実物あるんですね。そこに、どうしても行きたかったっつって、途中寄ってたり、そこぐらいかな。おお、ここ本当にあるんだ、とか思ってました。
そんな映画が、映画なんです
よ。映画っていうか、なんか、テレビの特番かなんかでやったのを DVD になってたのかな。
じゃあ別になんか作ったストーリーがあるわけではなくっていう。
うん、そんな感じですね。これは、まあ、レンタルビデオ屋であったんで、あの、堀北真希ファンの方はおすすめかもしれないですが、
はい、
そうでない方は、うんです。
はい。
はい。で、次。ブラウンバニー。
ああ、はい。これは、しょうがないです。
僕わかんない。
あ、そうですか。いや、ヴィンセント・ギャローっていう人は、まあ、いろん、映画俳優だったり、なんかいろんな、何をやってるのかな。いろんなファッションショーに出たりとか、
うん、
まあ、あの、自分で映画を作ったりっていう人で、
うん
う
ん
う
ん、
自分で映画を作っているのは、その前のバファロー66っていうのがあっ って、その次が、その、うん、その、なんだっけ、ポホホなブラウンバニーなんですけれども、
うんうんうん、
あの、バファロー66はすごい良すぎたんですね。まあ、いわゆる、なんていうんですよ、インディペンデント映画なんで、全くお金をかけてないんですけれども、
うんうんうん、
こう、ものすごく、変な親の元に育ってしまったっていうか、
うん、
ある意味でちょっとアダルトチルドレンな、主人公が、
うん、
刑務所から出てきて、
うん、
で、なんか、いきなり女の子を誘拐しちゃったりして、
うん、
ドタバタしてるうちになんかうまくいくっていう、
うん、
まあ割と、ちゃんとストーリーがうまくできている映画だったんですけれども、
うんうん、
バファロー66じゃないや、そっちのブラウンバニーはストーリーがない。
ない。
ない、
うん。
はい。ないんです。ロードムービーと言ってるんですけど、ただなんかひたすらへこたれた主人公がですね、
うん、
馬を走らせて、
うん、
右往左往しているっていう映画で、
も
う途中、僕は、早送りボタンを押してしまいました。
そうなんだ。
最初と最後だけでいいんです。はっきりしてっていう感じなんですけど。
お
ー
お
ーで、まあ最後までこう、見ていくと、
うん、
なぜそんなにへこたれているのかっていうのが、
うん、
ああ、だからってわかるんですけれども、
うんうん、
でもそれにしてもその主人公のね、ある事件が、
うん、
まあ奥さんが実は死んでいるという、ことが最後にわかるんですが、
はいはいはい、
その事件があまりにもなんか、しょうもないんで、しょうもないというか、まあ、でもこれがアメリカの現実なのかなっていう感じはしたんですけれども、
うんうん、
あまりにもしょうもない理由で死んでいるので、
うん、
ちょっと、僕らの生活をしている人間、こういう、割と平和な生活って言いますかね、
うんうん、
その生活をしている人間には、想像できない感じです。まあ結局麻薬とかで命を落としてるんですけれども、
うんうん
うん、まあこういう生活はしたくないよねっていう感じでしたね。
うーん、なんか
前評判は良かったんですけど。
あ、そうなの？
そうです。前評判だけは良かったんですけど、
へー、
あとカンヌかなんかで、
うん
うん、もう大不評で、
あ、そうなんだ。
はい、もう俺は映画、
はい、ちょっと切れちゃいましたが、はい、大不評だったと、
はい、
いいところですね。
もう俺は映画をやめるって言ったそうですか。
あ、そうなんですね。
でもね、バファロー66はね、
うん、
いいですよ。
へぇ、
いや、まあ何がいいって、まあ、ヴィンセント・ギャロよりは僕はあれに出ているクリスティーナ・リッチーが好きなんで、
うん、
彼女が、しかも、ボーリング場で、
うん、
なんだっけな、ムーンチャイルドっていう、
うん、
楽曲があるんですけれども、
うん、
なんだっけ、すいません、ちょっとド忘れしてしまいましたが、昔のプログレの、
うん、
非常に有名な曲なんですけど、それに合わせて踊るシーンがあるんですけど、
うんうん、
そこがすごい綺麗でいいんですよ。
へ
ぇ、まあ、非常に個人的なあれなんですけど。
お
まあ、興味のある人は調べていた。
おぉ、バッファロー66ありますね。
はい。
はい。
あ、いいです。あ、まあ音楽が僕の好みっていうだけなんです
けど。そうなんだ。音楽がいいのね。はい。じゃあ、次。
はい。
Always。
あ、はい。
三丁目の夕日の続編。
え、あれ続編があるんですか？
うん。続三丁目の夕日。
あ、知りませんでした。
どっちも見てないんですか？
はぁ、実を言うとああいうのは苦手。
ああ、そうなんだ。
はい。
あの懐かしいものというかそういうのはダメ。
まず、あのあれスピリッツかなんかに なんだっけ漫画原作がありますよね。
知らない。そうなんだ。
あ、そうなんですか。うん。うん、あの人の絵、漫画もちょっと受け付けないんで。
お
ダメなんですね。あのもうキャラクターだけでもダメなんですね。
お
だからまあ、これ食わず嫌いっていうか、飲まず嫌いか見ず嫌いですね。うんうん、はい。見ちゃうと、もしかしたら、豪語してるかもしれない。はい。
そうなんだ。なんか、そっか、最初見てないからあれなのか。あのね、出だしにね、ゴジラ出てくるんですよ。
あ、はい、はいはいはい。
で、
ゴジラの映画？
いや、あのね、ゴジラ、あ、そっか、オールウェイズ三丁目、最初の方ですけど、そこで東京タワー作りかけなんですよね。
あ、はいはい。あの CG でね。
そうそうそう、再現したっていう。で、要はそこの大通りが、こう、主人公たちが住んでるとか、ちょっと出たところの大通りが何回か出てくるんですけど、なんか前作を見てる人は、前作の最後、その大通りで、
はい、
主人公の一人と子役の子がこうなんか引き裂かれちゃうシーンとかがあって、
はいはい、
でそこがもう一回出てくるんですけど、はい、そこにねゴジラが出てきて
そうなんですか
街を破壊してるんですけど
そ
れは結局なんだ夢だったのかな。
ああ
そんなところから始まって、
ああなるほど、
うん、で東京タワーがだから前作からするともう完成してる体なんですよね、はい、うん、で前作もねなんかやっぱりその解雇主義じゃないんですけどなんか懐かしい感じがやっぱりあって、あで、まあ、これもその世界観というかあれは引きずっているので同じような感じではあるんですけど、前作ほどなんかやっぱりそのまま引きずってるのもあって、
あ
話としてストーリーとしてはあんまり面白みがないんですけど、最後はまあハッピーエンドで終わるので、まあ、これがないと完結しないのかなっていう気はするんですけどね
、はい、あなるほど、
うん、でもちょっと 2本見るのはどうだろうという、う
ん、
なんか懐かしい感じをちょっと1時間ぐらい眺めるのにはいいのかなっていう。で、なんだっけ、北の国からでやってた男の子。
うん、北の国からでやってた
男。ホタルの弟、
はい。はい。いや、ごめん、僕、北の国からは一回も見たことない。
そうなんだ。
あれも嫌いなんです。
あ、そうなんだ。名前は。
嫌いって言ったらあれですけど。申し訳ないんですか。
うん。あ、名前が出てこないな。博士が愛した数式って見ました？
いや、名前だけは知ってますけど。はい。
それの主人公してた人なんですけど、がね、結構僕はその博士が愛した数式からハマってまして、はい、うん、このオールウェイズでも結構面白い役をやってるんですけど、うん、彼はうまいです、
はい、
なんかおすすめな感じ、
はい、
うん、あとまあ小雪も結構いいかなっていう感じはするんですけど、
テレビのコマーシャルやってる人ですよね。
ああ、そうですね。
それでしか知らないんですけど。
そっか。
あ、あの人演技するんだ。
あ、しますね。だってラストサムライとかも出てるでしょ。
あ、そうですか。いや、モデルさんですよね。
あ、もともとそうなんかな。
アシャモデルじゃなかったっけ？違う。
いや、しっかり役者さんにしてました。
失礼しました。
うん。
僕、邦画は全然ダメで、ダメなんですよね。邦画中かな中。
お
日本語ダメなんで
日本語ダメなんだ。
日本語ダメなんだ。
そうなんだ。あ、僕もね、一時その邦画ってダメだったんですけど、まあ、今回紹介するの全部邦画なんで、あれなんですが、結構、もう見れるっちゃ見れる。ちょっと微妙かな。はい、まあいいや、次。モンスター。
あ、はい。これはね、ティファニーで朝食をとセットで見るといいです。めちゃくちゃな組み合わせですけど。
え、ティファニーで朝食をって、
オードリー・ヘップバーン。
ヘップバーンのやつですよね。
はい。はい、恋愛映画で。
うん。
まあ、すごい有名ですよね。
うん。
はい。なんですが、
うん、
ティファニーで朝食王は1950年代から60年代くらいが設定で、なんですけれども、
うん
うん、ヘップバーンが、演ずる、名前忘れちゃったんですけど、うん、女性は、
うん、
まあ、ファッションモデルみたいなことをやってるんだけど、実は売春婦なんですよね。まあ、高級コールガールみたいな。
へ
っていう設定です。
ほうほうほう。
なってます。
うん。うん、
で、まあ、こうお金持ちの紳士と食事に行って、
うん、
で相手をして生活をしているっていう、
うん、
そういうあれなんですけれども、
うんうん、
でモンスターもやっぱり売春婦の映画で、それは実話なんですが、
はいはい、
まあ、1990年代の話な
ん
ですけれども、
うん
うん、街でこうお客を拾っているフリーというかね、その、なんていうんですかね、
うん、
組織みたいなのに属さない、
うん、
フリーの売春婦で、それが、まあ、殺人事件を、あるきっかけで殺人事件を起こして、
うんうん、
次々と連続殺人事件を起こしていくっていう映画でして、
うんうん、
両方ともね、なんか、こう同じ娼婦っていうものを扱っているのに、
うんうん、
1950年と1990年ではこんなに違うんだっていう、う
ん、
そういう見方をしたんですけども、僕
は。
まあ、モンスターはね、やっぱりクリスティーナ・リッチが出ているので
、うんうん、
はい、借りてしまったのですが、シャーリーズ・セロンっていう非常に美人の人物あるじゃないですか。
うんうん、
まあ、その人は特殊メイクでね、
うん、
そのモンスターと言われた、
うん、
売春婦に、扮してるんですけど、
はいはい、
ものすごい変わりようなんですよ。
へー。
で、実際にその逮捕されて、その殺人事件で逮捕されて、
うん、
その、本物の、モデルになった人の、
うん、
まあ、と比べてもわからない。
うん。
の見方っていうか、すごいなんかそやな感じなんですけれども、
うん、
あの美人の人がどうやったらこうなるんだっていうのもまあ見たんですし、
うんうん、
あとこう女性の監督なんですね。女性の監督がそういう女性、まあある意味で虐げられた女性っていうものの、その生き方とか、
うん
うん、そういうのを描いているという点で、ちょっと、うん、犯罪映画なんですけども、だいぶ違う感じですね。犯罪映画なんだけど、恋愛映画っていう、まあ、同性愛を扱ってるんですが、まあ、その相手が、そのクリスティーナ・リッチをする女の子。もう結構クリスティーナ・リッチいい年だと思うんですけど、妙にこう若々しいというか、
ほうほうほう、
10代な女の子を演じているのが。
ですね。これ最高。あ、90年代か。
え、あ、いや、映画としては最近です。
ああ、設定が90年代
中。設定が90年代なんで、90年代か80年代ぐらい。
あ、これか。
まあ、家族で見る映画ではないですね。
ああ、なるほどね。
全く適しません。
これ、ムムムなのはなんでな
の？え、あ、ムムム？あ、ムムムっていうのは、まあ、いろいろ考えることが。
ああ、なるほど。
うん、材料になりますっていう。
はい、はい。はい。 はい、じゃあ次
これも音楽いいです
そうそう、はい、音楽は気にしてあれしてるの、たまたま良かった
っ、うんうん、良かったっていう感じです、うん、まあ音楽まで気にしできないですからね、ああ仮に。
そっかそっか、はい、じゃあ次は日本セットです。
はい、
日本沈没と日本以外全部沈没、はい、同じ日にはさすがに見てないんですけど、はい、結構近い時期に見、もともとこれを見るときは間に他のものを挟まず近いうちに見ようと思っていたので見たんですがこれ制作どれぐらい間が空いたんだろうな。
ああ、
なんか
すぐやってませんでした
ですよね。なんかすごくすぐにやったので、なんかそこら辺パロってるようなところがあるのかなと思ったんですけど、まあ、日本沈没はこれ昔のやつは見ました。
あ、知ってますよ、あの人藤岡さんでしたっけ、
でしたっけ、
じゃなかったから、あの仮面ライダーの人とかが、テレビシリーズもあったし映画シリーズもあったんですよね。
あ、
どっちかな。
あ、本当だ、テレビシリーズもあったんだ、ね、
テレビシリーズ見てましたよ、なんかワクワクしながら。
あ、そうなんだ、へえ。
リアルタイプなので、だからちょっとあの草薙くんのやつはあんまり、実はあまり興味がありません。
なるほどね、
イメージ崩れちゃうの嫌なんで。
ああ、なんかそういう話は他でも聞いたような気がしますが、うん、草薙剛くんが主人公で、はい、博士役が、豊川悦司で、草薙くんの相手役が柴崎コウなんですけど、うん、まあ日本が乗っているプレートが沈んでいくということで、はい、1年だったかな、1年足らずでもう日本が全部沈んでしまうぞというところで、
はい、
その沈みゆくプレートに亀裂を入れて、沈むのを止めようというところで、草薙くんが綿摘み乗って深海に潜っていってしまうんですが、
はい、
これはね結構ね、CG とかがふんだんに使われていて、
うん、かなりリアルな感じなんでしょ
う、
見応えはありそうだなってい
う、うん、Day After Tomorrow は見ました。
いや見てないですね。
は
い、あ、見た見た、テレビでやってました、はい、
いわゆるパニック映画
はい、はい、
あれを彷彿とさせるぐらいの CG、
あ、はい、あ、仕上がりはいい、
うん、おお結構すごいじゃんとか思って見てたんですよ、
はい、
でね、僕もねテレビのやつか前の映画かどっちかはうっすら記憶があるんですよ。
あ、そうなんですよ。
で、まあでもほとんどそこと比較はできないような状況で見たんですけど、まあパニック映画で邦画でって考えるとまあ上出来かなと思って見てたんですが、もう結局草薙くんが潜っていって日本の沈没を止めるんですが、
止めちゃうんですか、いわゆるハッピーエンドっちゃハッピーエンドなんですよ、
だけど草薙くんは帰ってこれないんです。
ああ、そう、うんうん、まああれですね、宮沢賢治のなんだっけ、あの火山にあの爆ダイナマイトを爆ダイナマイトで爆弾仕掛けに行くやつと同じって感じがして、
あ、そんなのあるんですか。
知ってます。あとね、タイトル忘れたんですけど、
うんうん、
あの、宮沢賢治の小説で、
うん、
あの、まあ、例外で、すごく農民が苦しんでるわけなんですよ。
うんうんうん、
じゃあ火山を爆発させて、
うん、
すれば、その、なんていうんでしょう、まあ、良くなるっていう、そういう仮説を立てて、
うんうんうん、
でも誰かがダイナマイトを仕掛けに行かなければいけないって。
お
で、で、主人公が行くんですけど。
はいはいはいはい。なるほどね。
まあなんかその話を聞いたとき、あ、それ焼き直しだと思ったら瞬間にもう見に行く気がなくて。
そうなった。いやなんかね、結構意外と、その爆発の、要は片道切符的な話なんですよね。
はい、
でもなんかこれ結構、 爆発した爆発の力でこう浮かび上がってきちゃったりするのかなと思ってたんですけど、さすがにそれはなかったんですか。もう結構でもなんだろう、邦画のパニック映画にしてはまあまあ、もうこれぐらい見れるんだねっていう感じはしたんですよね。ほんで、まあ、何日か間は空いていたんですが、日本以外沈没、全部沈没か。こっちの方はね、結構期待してたんですよ。そしたらね、ものすごいね、作りがすごいチープなんですよ。
こ
うわざとなんでしょうけど。
ああそう、うん、まあそうですよね。
要は昔のウルトラマンとか、うん、そういった感じの、いわゆる特撮ものみたいな感じで、はい、ビルがこう安っぽく爆発したりして、
はい、
で、まあ、こっちはもう沈没しちゃうわけですよね、効果が。で、まあ、いろんな国の大統領とかが、日本にいたりして、まあ、日本人がものすごく偉くなっているという世界を描いているんですが、
はい、
で最後は結局日本も沈んじゃうんだったかな。なんかおバカな映画で、まあ、パロってるっちゃパロってるんですけど、なんかうまい棒を巡って争奪戦があったりとか、そんなようなのがあって、まあちょっと思っていた感じとは違うんですけど、これはこれでおバカな映画としては結構面白いかもしれないですね。
まあ筒井康隆さんの原作ってだいぶ大昔のあれですから、まあ小説の味っていうのはなかなか出せないでしょうね、それで。リズムが筒井康隆さんの場合はほら言葉言葉一つ一つのリズムが面白いじゃないですか、まあ小説です。星演出さんなんかもそんなところがあって、
はいはいはい、
あれの、なんか今アニメとかでやってもるんですけど、
こう、
あ、星新一さんのね、
あ、気まぐれロボット、
あ、そうそうそう、あ、見ました、見てます？
気まぐれロボットは見ました。
まあ、ああいう、うまくハマれば面白いけど、うん、外れるとちょっとっていう
つらい。はいはいはいはい。
そういうのがありますか。配信着だったっていうか。
うん、気まぐれロボットは見ました？
気まぐれロボットっていうか、なんか、あれ、気まぐれロボットかな？なんかロボット押し売りされちゃうやつは見ましたけど。
押し売りされちゃうんだっけ？
うん。
いや、あれはね、僕はちょっとあれなんですよね。ブブーだったんですけど。
あ、なるほど。
はい。まあ、そんな感じです。はい。次、気晴らし系、トランスポーターとタクシー。
はい、
トランスポーターって運び屋のやつですよね、
うん、そうですね、
うん、
まあカーアクションものなんで、
うん
うん、まあ、タクシーはだんだん数行けば行くほどつまんなくなって
るんですよ。そうなんだ、僕は途中までかな、2位か3位まで見たけど、はい、そこからなんかもう一回次見たいなっていう感じがなくなってしまって見てないんですけど。
はい、うん、まあね、僕はただ主人公たちが設定がどうなっているのか見たくて見てるだけなんですけど、一番最新作では子供ができて、子供ももう 4,5 歳とかになっていて、っていうそのおバカ父親ぶりが面白いっていう。
おー、そうなんだ。
はい、
スト
ーリーはまあ相変わらずドタバタなんですけど、
はいはいはいはい、
はい、
最初の1作目、2作目までは、タクシーがあんなに変わっていってしまうっていう、あの展開がね、面白かったですけど。
あ、そうですね、マッハ555みたいな感じがところがいいですけど。気晴らし系でおすすめは、その、ナイト・オブ・ザ・スカイなんですけれども
、うん、
かなり気合の入った航空映画、航空、サスペンス映画です。
うん。
なんか実は漫画だったんだって。
へ、
漫画が原作だったんだ。ちょっと昔の。
へ、
え、 まだ冷戦時代の、うん、冷戦時代のフランス空軍を、うんうん、あのテーマにした漫画のを、
うんうん、
まあ下敷きにしてあの現代のあのフランス空軍を舞台にしたサスペンス映画になってます。
うん、へー。あ、タクシーの監督がやってるんだ。
あ、そうなんですよ。まあ、結局僕もそういう風になんか繋がっていく傾向にあるらしく。
あー、はいはいはい。
好みがね。
そういう見方なんだ。
そう、いや、これはね、あの、
たまたま？
たまたま。
へー。
あの、結構そういう好みで、好みがもう、はっきりしてるせいなのか、大体なんか予告編とかそういう前評判とかでこう雰囲気がわかるので、
うんうんうん、
わかる場合はそっちを選んじゃうんですけれども、
うんうん、
あの CG 全盛の今でなんですけど、
うん、
あの実写がかなり多いんですよ。
へー。
あのフランス空軍がもう完全に
こう
全面協力なので、
うんうん、
まあ、あの、戦闘着物にワクワクするっていうのは、まあ子供っぽいっちゃ子供っぽいなと自分でも思ってるんですけれども、でももう映像が非常に綺麗なので、
へー、
まあこれが戦争の道具じゃなきゃどんなにかいいものかと、いいものかとは思うんですが、まあ結構いいですよ。
トップガンとは大好きだったんで。
ああ、いやあのね、やっぱりヨーロッパの映画なんで、トップガン、うん、あの単純明快な明るさみたいのはない、
うんうんうん、
はい、あのないですね、
うん、
ちゃんとひとひねりしてあるところがおすすめです。
そっか。いや、戦闘機ものは結構漫画もよく見ていたので、
う
ん、これはちょっとチェックかもしれない。
はい、いや、あのミラージュ2000かっこいいです
お
あの、ええ、あの戦闘機は好きなんですけど戦闘は嫌いですが。
はいはいはい。ミラージュね。
ちょっと矛盾しちゃうんで、あのあまりあれなんですけれどもね。まあ飛行機が好きって言った方がいいですね。はい。
うん。
すれば。
そっか。
はい。
飛行機はアメリカの方が好きかな。F 系が好きなんで。はい。まあ、ではちょっとこれは楽しみにしたいと思います。はい、あとはあれ、僕書き忘れてるのがなんかあるような気がするけど、まあいいや。エヴァンゲリオンの新劇場版ジョ、エヴァは見ました？
いや、日本のダメなんで。
そっか。そうか、もう見事にここ、見事に邦画ばっかりなんだな。
まあ、せいぜいジブリぐらいですかね。
ああ、そうかそうか。
ジブリも、うん、あの、ジブリも、ナウシカとトトロと、
うん、
あとなんだっけ、未来少年コナンがあれば、
うん、
あと、そっからあとはもう、ほとんど焼き直しなので、って言ってしまえばあれなんです。すべてこうキャラクターの中に昔の誰かのキャラクターを見てしまうので、もう見たくないって感じです。
そうなんだ。
はい。
あのね、このエヴァはね、結構いろいろとあって、
あ、はい、
これテレビシリーズがあって、で、劇場版になった時に、
うん、
何本なんだろう。道に3本か4本あったんですけど。
そんなにあるんだ、うん、すごいですね。
それがね、要はテレビの総集編みたいな回とかがあって劇場行ってこれかよみたいなのが
そうですか。それはかわいそう。
あったんですよ。
はい。
で、あとはその最後にちょろっとなんか入ってるとか、あと最後わけわからなくなるとか、いろいろと物議を醸し出した
、
シリーズなんですが、これがまたもう一度焼き直しをするみたいなことで、ストーリーは基本的に前と同じっぽいっていう触れ込みだったと思うんですけど、あのね、見てみたら全然今度変わってたんですよ。
うん。あ、そうなん
です。半分、やられてもいいやっていう感じで見たんですけど、
はい。 ちゃんと見れました。
もう意外や意外、前編本当に作り直したような感じでした。同じストーリーを追ってる部分でも、書き直されてるんだと思うんですよね。だから全く前と同じ絵っていうのを探す方が、なんか一部分こう変わってるとか、そういうバージョンなのかと思ったんですけど、これは結構今まで見てきた人にも僕はおすすめです。で、話も微妙にずれてきそうな感じなんですよ。今までの、そうそう、今までのストーリーからちょっとずれてきそうな感じがあって、これあと3本続くんですよ。だから後ろに行けば行くほどずれて別物に化けるのかなっていうので、ちょっとこれは期待です。
はい。
で、
はいはい、
うん、今まで見てきた人、まあこれもでも人によって賛否両論あるみたいなんですが、僕は結構あまり期待してなかった線もあって、良かったです。また同じもの見せられるのかっていう感じじゃなかったですね。
そういえば古い話ですけど、王立宇宙軍オネアミスの翼っていうのを監督をした人がかなんかがエヴァゲリオン作ったんじゃなかったでしたっけ。
あ、そうかもしれないですね。安藤監督でしょうか。
あ、かな、
うん、
あれは良かったですよ、オネアミスの翼。
そうなんだ。いや、逆にそれ見てないな、これ。
あ、そうですか。いや、ぜひ。ぜひ、ぜひです。
そうなんだ。じゃあ、それも見てみましょう。
はい。
見なきゃいけないのがいっぱい増えてきていますが、じゃあ最後、良かったの、
はい、
もう一つ、
はい、
カリウドと犬、最後の旅。
はい。はい。夏に見たらもう、涼しくなること気配です。
サブロン。
はい。ロッキー山脈かな。冬の、もう、スノー大好きな、冬の厳しい、もう、吹雪とか
。
まあ、もちろん夏とかそういうのもあるんですけど、もう、空気が北海道なんですね。北海道というか、北海道以上っていうか、なので、まあ、映像も非常に綺麗ですし、まあ、あと、犬好きの人とかはたまらないでしょうし、僕みたいに自然好きな人もたまらないだろうし。あと、まあ、非常にストーリーめちゃくちゃ淡々としてるんですけれども、主人公死にそうな目に遭ってても、全然こう音楽とかそういう効果音では全く盛り上がらないっていう、そういうリアルな描写が、いいですね。新鮮ですね。
へー。
まあ、カリウドって、なんだっけな、トラッパーといって罠漁師なんですね。罠を仕掛けて動物を狩る、で毛皮とかを売って生活をしている、っていう人で、町まで犬ぞりで2日半とかそういうめちゃめちゃ離れたところに住んでいる主人公が、その自分の一番を信頼している犬を、町に連れてった時に交通事故で亡くしちゃうんですけどね。で、そこで、帰る時に、この犬を連れて行ってやってくれって言って、まだ子犬なんですけれども、を、預かってくるんですけど、まあ、その子犬が成長していって、まあ、子犬って言ってももう、少年ぐらいなんですが、
ほう
ほう、その子犬とその主人公がうまい具合にこうしっくりいく話とか、あと自然保護的な話なんですけれども、まあ、なぜ罠漁師をやっているかっていうと、その弱った動物というか生態系の中で、間引かなきゃいけない動物を間引いているっていうことらしい
ん
ですよね。
うん、
テーマとしては、
うん。
だからそこら辺が、ただ動物を取っているっていうだけじゃなくて、まあ、自分も含めて、自分も死んだら、こう、 あの、役に立たなくなった時は、もう、あの、自分もそういう生態系の中ではいらない人、いらない生物なんだ、みたいな、そういう、
うん、
哲学的なというか、そういう話とかも出てきますし、まあ、いろんなレベルで見れる。
うんうん。
これは、あの、ぜひ、大きな画面で、じっくり腰をつけてみたい。
へぇ、
めちゃくちゃ綺麗です。
へぇ、そうなんだ。
はい。まあ、寒いのが嫌いな人はやめた方がいいかもしれない。寒いの冷たいの嫌いな人はちょっと。
そっか。
はい、
じゃあ、これは、あの、冬を越えて暖かくなったら見るのがいいかもしれないです
ね。僕はちょっと画面に飛び込みたかったですね。
そうなんだ。あ、じゃあ、絵もすごい綺麗だっていうことね。
え？
絵もすごい綺麗だっていうことで。
ああ、はい、はい。もうここに行って写真撮りたいとか。
なるほどね。
はい。
そっかそっか。
あの、監督があれなんですよね。冒険家で、写真家でもありし、ね。
あ、そうなんだ。
まあ、フランス人だったと思うんですけどね。
ニコラス・バニエさん。
ちょっと、あの、
あ、本当だ。冒険家であるって書いてある。
素晴らしいですよ。うん、あ、絵本にもなってます、あと。
あ、そうなんだ。
絵本、あ、最初は絵本で知ったんですよね。
へー。
うちに絵本ありまして。
ほうほうほう。
子犬が、その、成長して、
うん、
立派な犬ぞりのリーダーになるまでみたいな、
うんうん、
いう、そういうストーリーの絵本がありました。
おー。これはおすすめは、
はい、あ、かもちろん家族で見れます、ね、もうなんかまあそうですね、あの切った貼ったとか ドキュンドカーンっていうのが好きな人はちょっと物足りないかもしれません。
はい、まあでも絵が綺麗なのも見たいですね、
うん、そうですね、まあ写真やってる人はもうぜひぜひって感じです、
うん、じゃあこのナイトオブスカイ、カリウドと犬最後の旅、
はい、
あとはちょっと気になっていた銀河系ヒッチハイクガイド、
はい、
これらへんから見ていきたいなと。
まあ、ナイトオブザスカイは大人の映画ですけれども、
うん、うん、
まあ、あの、子供と安心して見れるのは、あの、銀河系ヒッチハイクガイドも結構笑えますし、
お、
ええ、
はい、そういう意味ではあれだな、子供と一緒に見れるような、僕はおすすめできるのはないかもしれない。
あ、そうです、あ、そうですか。でも電脳コイル子供向けじゃないですか。
ああ、電脳コイルね、はい、
かの NHK でやってるぐらいです
か。そうか。でもあれもどう、なんかね、こう押し付けがましい、その、
あ、そうです、
反戦とかさ、
あの出てましたね。うちはそんな感じでは全然捉えてなかったみたい
な。あ、そうなんだ。だあのヒゲのなんてそうじゃない。
いや、面白いって言って笑ってましたけど。
そうなんだ。
はい。
こう、押し付けというか、何気にそういうのをこう、すり込む感みか、なんか、いやらしい感じがして僕はダメでした。
あ、そうなんだ。
まあ、まあ単純に笑ってればいいんですけどね。なんか変な見方をしてしまう。
まあ、なるほど。
まあ、たまにはこんな感じで、見だめたものをご紹介する回を間に挟んでいきたいなと思っております。
はい。
フォトスクランブルの方でも一回映画のことをやりたいんですが、
はい。
ちょっと見ようと思って見れていないのがあるので、それが見れたあたりで、
はいはい。
フォトスクランブルでもやってみたいと思います。はい。次回また、なんかで映画の話が出てくるかと思いますが、
はい、
その時までになんか見ててるかな、どうかなっていう感じです。はい、ということで、お届けしましたのはハンスケと、
はい、はい、音楽の名前を思い出しました。クリムゾンキングです。
おお、クリムゾンなんだ、
はい、クリムゾン全体的に使われてます。
へえ、クリムゾン使ってんのね。
キングクリムゾンの宮殿を大音響で聴きたくなりますね、あれ見れちゃうと。はい、
はい、ということで、また いつか映画版はお届けしたいと思います。
はい、
はい、ではまた来週。
はい、失礼します。